今日はですね、ここが前座でですね、ここからお話ししておきますが、できるだけですね、分かりやすいようにしたいと思います。今の大腸がん、それから大腸がんでなくてですね、すべてのがんに対してですね、体をなりにくくし、またもしかすればですね、治せるというようなお話であります。現在のに、私たちは本当に健康なのかどうかですね。で、見てみますと、平均寿命は男性80歳、女性が86歳ですね。ところがですね、健康寿命ってあるんですね。これはですね、70歳で、女性が74歳。ということは、介護が必要な状態は男性では10年、女性では12年今必要としているわけです。ね、これを見るとね、本当に健康な人種なのか、日本人なのかということをですね、少し考えなければいけなくなってきています。理想はですね、介護なしで最後の日まで自立してピンピンコロリというようにですね、元気で生きて最後はパッと行くという、そういうことができるのが全ての人の願いではないかと思いますし、私の医者としてのですね、使命でもあるわけです。それをずっと考えてきた末にですね、今日のこの残りのレクチャーが出てくるわけですけども、大切なことは生活習慣次第で健康は大きく変わります。健康はあなたがどう生きるか、何を食べるか、どの程度運動するかで決まるんですということですね。で、現代の医学では、これ私の、意見が強く入ってますんで、ただ聞いていただければよろしいんですが、現代の医学では病気は医者が治すことはできない、治すわけではない。私は特に西洋医学を学んでますから、やっぱり薬を出してどうしようかっていうような考え方になりますよね。ですから私たちに頼ってもですね、高血圧に対してもこの薬ってね、それに時間つかなくていいですからね、こうやって渡せばですね、ですからなかなか医者が治すことはできないけれど、薬を使ってですね、対処療法はできてるんですね。ですから時間を稼ぐことはできてると、ね、ところが薬の副作用ですね、今インターネットで見れますから、皆さん取ってらっしゃる薬の副作用を調べてみたらよろしいと思いますね。ヤフーでですね、いくらでも調べる。それを読まれたらですね、多分飲みたくなくなると思いますね、薬ね。非常に怖いです。いくつも重なってきたら特に怖いですね。ですから、患者さん自身で治す努力、ね、をしっかり考えていかなきゃいけない。それをどうしたら自分で治すことができるかをちょっとお話ししていくと思いますが、その前にちょっとだけですね、バーッと素通りしていきたいと思いますけども、ここにですね、いくつか書いてあるんです。食事を3度食べないことがある。食事の時間は不規則だ。それから脂身の多い肉をよく食べる。野菜果物あんまり取らない。週4回以上外食をする。アルコールをよく取る。それから乳酸菌を多く含んでいる。発酵食品あんまり食べない。これがあればあるほどですね、皆さんは気をつけなければいけないということですね。そしてもう一つここでお話しなくちゃいけないのは、じゃあ乳酸菌がそこにいるから、それだけで私たちは健康になっているかっていうと、ね、そうでもないんですね。助け手がいるんですね。その助け手がですね、白血球なんです。免疫細胞の、ね、白血球、ね、で毎日僕たちこういうふうに今ここに座ってますけども、毎日多い人で1000、2000ですね、がんの細胞はできてきてるんですね。でもがんにならないのは、それを自分の体の免疫がそれを整えてくれてるわけです。その免疫の力の中心がこの白血球なんですね。でも白血球っていうのは、ね、血液の中のたった 0.1% なんです、ね、そしてその種類は顆粒球、リンパ球、マクロフェージですね、貪欲細胞なんですね。で、顆粒球っていうのは一般的に一番多い白血球で、だいたい 60% を占めていて、細菌などをやっつけてくれるんですね。それからリンパ球っていうの中で大切なのがですね、NK、ナチュラルキラーセル、もう名前からして怖いですね。ナチュラルキラーセル。これがですね、今こうやってお話ししている間にでも、ね、体の中にできてきている、そういうがん細胞、または異常な遺伝子、壊れたところですね、こう取ってですね、チェックしてくれてるわけですね。そしてもう一つマクロフェージ、これは顕微鏡で見るとすごく大きな細胞ですけれども、貪欲細胞っていって何でも食べちゃうんですね。これも同じようにですね、悪玉のコレステロールも食べてくれるんですね。悪玉のコレステロールやがん細胞が出てきている時にちゃんと調節してくれてる。これがよく働いていればですね、基本的には私たちはがんにならないということをですね、これからもうちょっと話していきたいと思います。ただこれがあったとしてもですね、これを活性化するものがないとダメなんです。ということは、これがきちんと働くようにですね、刺激してですね、そしてよく動くようにする、それが乳酸菌の働きなんです。 ですから乳酸菌というのはですね、免疫にとって非常に大切なんですね。先ほどもお話ししましたけども、だいたい 1.5 キロぐらい体の中にあると。そして種類があって、善玉菌、悪玉菌、ひわみ菌というのがあるんですね。これが20、10、70と今のところ知られている割合ですね。これからだんだんまた違ってくるかと思いますが、でここで大切なのはこのひわみ菌なんですね。ひわみ菌というのはね、ちょっとずるいんですね。どうしてかっていうと、いつも飼ってる人の味方をするんです、ね、ということは、ね、善玉菌が悪玉菌より多いときには善玉菌の味方をしますけれども、一旦悪玉菌が善玉菌より多くなって、例えば毎日アルコールを飲んで、そして肉食べてで、ね、そしてやってると、これが善玉菌より多くなっちゃうんですね。そうするとこのひわみ菌がこっちに味方しますから、逆転して体が非常に調子悪くなる状態が起こるわけです。まあ、その一つのいい例としてですね、まあ、潰瘍性大腸炎が挙げられますね。もう何ともなく普通のように生活してたんですが、ある日突然ですね、血便が出て、で見てたらそう、2、3日間で喉の血便が出てきて、内視鏡入れたら腸の中が真っ赤かですね。それとか、あとある日ですね、買い物にいつも何ともなく行ってたのに、急になんか関節が痛いってですね。そして気づいたらもうなんか歯ぐらいしかできなくなっていく、リウマチ。そういうものもですね、みんなこれが逆転した時に起こるということが考えられております。善玉菌と悪玉菌には特徴があるんですが、まあ、乳酸菌というのは善玉菌の中に入ってですね、いろんなあのオリゴ糖とかですね、それから乳糖とかですね、食物繊維を食べてですね、あの乳酸を作るんですね。乳酸を作ると何でいいかというと、この乳酸が免疫を刺激するんです。でこの乳酸が腸の動きを良くするわけですね。ですから悪いものがお腹にたまらないようにしてくれる。それプラスビタミンやホルモンの生産にも関わってますし、もちろん消化吸収、そしてからあとコレステロールですね、悪玉コレステロールを除いてくれますね。免疫の活性化、感染症の予防、そして腸の動きを良くすると、ね、これを見るだけでですね、いかにですね、この善玉菌が役に立つかということが分かるんですね。悪玉菌はその代わりにですね、有害物質を作り出してですね、そして腸の壁を痛め、でここで知っていただきたいのは、ここで作られた有害物質は腸の壁だけではないんですよ。皆さんの血管の壁も痛めるんです。ですから脳卒中、それから心筋梗塞に非常に関係があるということが最近分かってきているわけですね。ですからそういう面でそれを考えると、私たちが命を取るほとんどの病気をですね、乳酸菌が助けてくれているということが言えるのではないでしょうか。で生きた菌と死んだ菌ってよくですね、乳酸菌の話になると出てくるんですが、ね、生きた菌が大切なんです。これは腸の奥まで行って、そこに住み着いてですね、そしてしっかり働くんですね。ところが死んだ菌も捨てたものではないんですね。死んだ菌は乳酸菌の餌になってくれるのと、元気な乳酸菌の餌になってくれるのと、それからですね、悪玉菌にくっついてですね、外に出してくれたりするわけです。ですからそういう面でですね、非常に死んだ菌も役に立つ。そしてじゃあ悪玉菌が増えるとどうなるかって言いますとですね、まあ、悪玉菌が増える原因なんですけども、乳酸菌とかですね、善玉菌が一番多いのはいつですか？小学生ですか？中学生ですか？一番多いのはですね、生まれた時なんです、ね、生まれてからいい菌、善玉菌はだんだん少なくなっていくんです ね。そして悪玉菌はだんだん増えていく。それが重なってですね、悪玉菌が増えたあたり、ね、昔は50とか60とかそのあたりでしたが、今だんだんそれが少なくなってきている。どうしてかっていうと、今の若い人たちはですね、彼らがお母さんのお腹にいた時にですね、僕みたいなお父さんお母さんが言ってですね、自分たち肉食べれませんでしたから、肉食べなさいと、ね、そして牛乳を飲みなさいと、そうしないと私たちみたく小さく成長するということで食べさせる。そうすると今度お母さんはですね、自分の子供が生まれたらそれ耳の中に入ってますから、あ、肉食べさせなきゃって、自分たちが食べなくても食べさせるし、牛乳は毎日のように飲ませる。そしてそれがまた学校に行くとですね、僕たちの時は肉なんていうのはですね、あの給食で出たことありませんね。私立の立派な東京の学校ですけども出たことがない、ね、それでも今はたくさん出てくるわけですね。そしてそれと同時に、あの牛乳は必ず飲ませると、ね、いうような状態。そうしてるとですね、だんだん私たちの体には善玉菌が減って、悪玉菌が、ね、多くなってきて、いつでも病気になれるような状態になってしまうわけです。じゃあどうやって私がちゃんとした生活をして大丈夫かっていうのを調べることができますか、ね、皆さんこの話は聞きたくないと思いますが、ね、皆さんの出すおならの匂いですね、 匂いがなし人は素晴らしい、その人は非常に健康です。でもおならの匂いが臭かったりする場合、また便がですね臭かった場合は何かが問題、食べてるものが悪いか、食べてるものをきちんとしてたら乳酸菌が足りませんということは病気になるのを待ってるわけですね。先ほども言いましたように乳酸菌は乳糖からですね乳酸を作りますから腸の動きが良くなりますね。でも悪玉菌がたくさんいるとですね、ねそれができませんから腸が張ってきます。ガスが溜まりやすくなる。そして腹痛が起こりやすくなります。これもね兆候ですね。それから女性の方特に肌荒れ、体臭、恋臭、こういうのがある場合は体にその匂いとなるものが溜まってきてるわけですからね、石鹸でいろいろ洗ってもですねそれは消えません。次の日はまた元に戻りますね。ですから真剣に考えなきゃ。また倦怠感、疲労感、風邪になりやすいとか口内炎になりやすい、インフルエンザになりやすいという人たちは免疫が落ちているのは確かですね。それから自分の健康がいいかというのを調べる方法があるんです。それは朝に調べるんですね。皆さんの便ですね。便は皆さん何でできていると思いますか？便はですね、普通僕 の患者さんにクリニックで毎日のみんなに聞いてるんですが、だいたい6割7割という人たちが多いですね。多い人は8割とおっしゃいますけどもね。便はですね、そういう食べかすはだいたい 10% なんです。多くても 15% と、残りのですね 85% から 90% は何ですか、ね、それは半分が水です。で残りの半分は乳酸菌が出てきてるんです。乳酸菌がね、1グラムの便の中に乳酸菌は1兆個も入ってるんですよ。毎日たくさんどんどんどんどんたくさん出して作っていかないと、ね、いけない、ね、その便の半分が、ね、乳酸菌が出てきてる。そしてそれで私たちの体の中にある癌性物質を取り出してくれてるわけですよね。それを考えると毎日の便をきちんと出せないと問題です。で便の状態で一番おすすめしたいのはですね、まあ、見た感じがね量的にはですね、まあ、量に関してもですね、最近のデータで言いますと、ね、最近の女性の方の便量はだいたい800グラムぐらいです ね。そして私たちのお母さんの時代の便量はなんとですね、350グラムぐらいあってるんですよ、統計的にね。ということはもう4分の1以下になってるわけですね。ということはですね、外に出す力がですね落ちてきる、またそれは乳酸菌が足りないとこから来てるんだと思います。理想的なのは患者さんにお話しするのはね、バナナぐらいのが2本出るといいですねって。そしてですね、色はやっぱりですね茶色とか黒じゃなくてですね、やっぱりちょっと黄色っぽい方がいいですね。そして柔らかさは少し柔らかい、こういうのが毎日きちんと出てらしたら、がんとか心臓病になる確率はものすごく少ないということをですね、お話しさせていただきます。で、悪玉菌って悪い菌って言われますけど、悪玉菌も役に立ってるんですね。私たちがひどいですね腸炎になった時には悪玉菌が先頭に立って戦ってくれるわけですから、悪いわけではないんですが、多すぎるとまずいだけでですね、悪玉菌という名前を許してもらいたいと思います。大腸菌、大腸菌の中で一番やっぱり気になるのが O157 ですけどもね、これで問題なのは、抗生剤で治療したらですね、腎不全、そしてですね、今度出血性の腸炎に変わる確率が高いです。ですから、私たちはこれに対しての治療法が今あんまりありません。ね、その中にあって大切な治療法は、私がクリニックでやっている乳酸菌をですね、ドカッと飲んでいただくんですね。そうすると、今まで1ケースも大きな問題にあったことはありません。ね、乳酸菌はそれくらいにですね、お腹の中で役割を果たすわけです。それをいつも持っていたら、ね、昨日のテレビでもキャンピロバクテリーで亡くなった人がいらっしゃいますけども、ね、子どもたちがちゃんとそれを取っていたらですね、亡くなることは絶対にありません、ね、そういうふうにですね、普段の免疫をやっぱり強くしていく、ね、そうしないですね、子どもたちにですね、お母さんから教わったようにですね、お肉食べさせてですね、牛乳たくさん飲ませてたらやっぱり免疫が落ちてしまいますから、簡単なことでもインフルエンザでもですね、命を失うわけですね。それから次にお話したピロリ菌ですね。これはですね、胃の表面に住んでますけども、まあ、胃がん、潰瘍になって胃がんになりやすくて、まあ、治療しないで100倍、治療すると4分の1になると。もう一度ですね、ぜひ調べてない方は、必ず調べてください、ね。僕は患者さんにそうお話しするとね、もう私ね、65歳になって今から治療してもしょうがないと言いますけれども、 ね、私日本でもちょっとホスピスを少ししたりしてた時があるんですが、胃がんや大腸がんをそのままにしといて、そのまま楽に死ぬことはできません。腸閉塞になります。もう口からですね、もう胃がんの場合はですね、もう吐いて吐いて全部吐ききれません。大腸がんもですね、だんだん上に上がってきてですね、便臭がするようなものを吐くような状態になります。ですからですね、簡単には死ねないんです、ね、楽に亡くなろうと思ったらきちんと調べて、手術をきちんと受けてですね、そしてがんにならないようにする努力をされるのが一番大切だと思いますね。それから最近増えているのが ETBF というですね、すごい名前の病気ですけども、腸ですね、悪玉菌が出てきています。それによってですね、腸が炎症することによってですね、大腸がんのリスクが高まるということが研究でなされてますけども、こういう菌がですね、抗生剤の使いすぎ、そして肉食から来てるわけですね。それから薬剤耐性菌、これはですね、やっぱり私たち医者の問題でありますね。何か問題が起こった時にですね、ピストルでそれを撃たないですね、やっぱり簡単だからバズーカでですね、ドーンって撃ってしまう、このやり方が続いてきたためなんですけども、これもですね、今非常に増えていて、そして今はだいたい年間に70万人の方が亡くなってるわけですね。私はこれをいつも話すのは、大切な大切な患者さん、手術ちゃんと受けられて、もうその後全然がん問題ないのにですね、ある日熱が出てですね、そしてそのままお亡くなりになってしまったケースがあるんです、ね、そのことをいつも思い出します、ね、どんなに手術が成功してもですね、やっぱりこういう菌が、耐性菌が体の中にあった場合は、手術は免疫が落ちますから、その時に出てきやすいんですね。出てきたら今の医療では、今までは治せませんでした、ね、こういう方にまだ乳酸菌を試していませんからまだ分かりませんが、多分助けてあげられるのではないかなと期待しております。ということで、まあ、乳酸菌の必要性は今ここにお話したようないろいろなことに関わっていますので、それをですね、少しもうちょっとだけ細かにお話してお話ししたいと思います。ここにいらしていただいたのは、私が使っている乳酸菌を少しでも知っていただこうと思いまして、カゼイ菌というですね、菌を使っております。でこれはアメリカの中央部にありますアイオワ州のですね、乳酸菌製造工場で、日本人もう一人の方と私とで作らせていただいております。でこの工場はスミスクラインといいましてですね、今グライコスミスクラインになっていると思いますけども、アメリカで一番乳酸菌を特殊に作っていた会社がヨーロッパに撤退した時に置いてった工場と、それからサイエンティストを、ね、私の友達の日本人の方がそれを全部抱えてですね、そしてそこから乳酸菌を作り始めて、それをロサンゼルスに出した時に私がそれを使い始めて、そこから始まってこの K99 をですね、成長させて、今のオサラクト、まあ、私は大里ですから、ラクトっていうのはですね、これラクトバス以来からできてますから、それから取ってオサラクトになってるんですけども、それを作って今に、まあ、至ってるわけです。そしてこの菌の次にですね、 OK007 っていうのがあって、これはまた私の菌なんですけども、それはですね、がんに専門のですね、非常に濃度の濃いですね、そしていろいろですね、抗がん的な役割を相乗効果的にやるものを作って、今アメリカから送っていい効果が出ております。まあ、そういうものをですね、少し知っていただこうと思いまして、最後ですね、お話しさせていただきます。まあ、この K99 はですね、一応その K99 のオーサダクトは K99 が入っているとともにですね、これのですね、食べ物が入っているんですね。一つはですね、水溶性の食物繊維でグア豆ですね。グア豆っていうのはガラクト何万っていうのが入っててですね、それは水をこう引き寄せる力があるんですね。そしてそのことによってですね、便秘を治しやすい、外にですね、悪いものを出しやすい効果があって、それプラスですね、血糖値とかコレステロールを下げる役割を成しております。からオリゴ糖はもういつものオリゴ糖ですね。そしてそれにですね、トレハロースというのを入れて、これ夢の糖質っていいまして、これはですね、天然のですね、キノコとか海藻とかに入っているものでですね、非常にこれもですね、乳酸菌が大好きな食べ物であります。ですからこういうものを入れることによって、お腹の中に入った時点からですね、役に立つようにしてあり、この組み合わせは、私はクリスチャンですので、神様が私に与えてくれたフォーミュラではないかと信じております。で、まあ、もちろん便秘の改善ですね、下痢の改善、これは当然ですね、もうこれはね、即起こります。これがこのですね、乳酸菌の特徴です。もう飲んで1日2日しないで電話かかってきます。それぐらいによく効きます。 それで聞かない方々はですね、かなり腸の内科が悪いかもしれません。で、下痢にももちろんよく聞きます、ね、食中毒で来た患者さんに抗生剤を出したことはありません。これを使い始めてくださいね。必ず治ります。インフルエンザ菌ね、乳酸菌はね、ナチュラルキラーセルっていう細胞を作りますから、このインフルエンザをこう対峙するですね、力が非常に強いんですね。そして乳酸菌はですね、この NK セルの働きを助けてる。しかしですね、忘れてはいけないのは、マスクを使ったり手をよく洗ったりですね、ワクチンの接種をすることは非常に大切です。でもそれにですね、この乳酸菌オサラクトを入れるとですね、非常にいい効果があります。で、一番いい使い方はキャプセルを開けてですね、それを冷ための水に入れられて、そして混ぜてですね、そしてそれをですね、お口の中で ゆすぐような形で、そしてうがいして飲んでいただくといいと思います。そうするとインフルエンザに非常になりにくいの。インフルエンザは鼻と口から入ってきますから、そこで待っててくれますからね。それプラス最近発見したのは、虫歯にならないとね、歯医者さんにも話さない方がいいと思うんですが、これを皆さんやられたら歯医者さんは必要なくなる率が非常に多くなると思います。それからアレルギー疾患ですね。アレルギー疾患にもよく聞きます。アレルギー疾患は白血球からですね、アレルギー物質が入ってくると IgE というタンパク質が作られるわけですね。その IgE タンパク質を作って、そのアレルゲンを取り除くんですけどもね、乳酸菌がきちんといない、バランスの崩れた体ではそれができないから、余計にですね、その攻撃するものを作っちゃうんですね。だからその IgE が増えちゃうわけですよ。その IgE は何をするかっていうと、ヒスタミンとかですね、ルーコトライエンとかですね、私たちの症状ですね、鼻からいろんな出たりですね、くしゃみしたりですね、痒くなったりですね、いろいろを起こす、そういう物質がですね、作られてしまうわけなんです。それをブロックするのが乳酸菌ということは、お腹の乳酸菌のバランスをきちんと取っておけば、ちゃんと体自体がですね、コントロールして IgE がたくさん作られないようにちゃんとブロックしてくれるんですね。これもよく私たちの乳酸菌よく聞きますね。それからコレステロール、これはもう話すの大好きですね。私は生まれつきコレステロールが高いんですね。そのまま、まあ医者ですけども、医者の不養生というのはこういうことだと思いますが、平気でしてたんですね。そしてある日トレッドミルやってみないということで、トレッドミルやったんですね。そしてトレッドミルやったらですね、なんとなく心電図がおかしいんですね。それで今度はですね、特別なやり方で心臓の血管を調べてきたらですね、今度中が少し細くなってきてるわけですよ。うわ参ったと思いまして、薬を飲み始めたんですが、生まれつきコレステロールの高い人たちは、一般的に皆さんが飲んでる薬はあまり効かないんです。ですから皆さんが5ミリぐらい飲むのを、僕は70グラム、80グラム、80ミリグラム飲んでも効かないんですね。ね、それから一番今強い薬でクレステロールってなんですが、普通は5ミリ飲んでも完全に治るのが、私は40ミリ飲んでも全然下がらないんです、ね、そしてですね、それを飲んでおくと腎臓がおかしくなるということで、減らさざるを得ないということで、乳酸菌を、そのがんの患者さんに飲んでいただく乳酸菌を飲み始めたんですね。そして、まあ、今日はデータここに持ってきておりませんけれども、今は飲んでるお薬をもう3分の1以下にできたのと、それからですね、善玉菌がものすごく増えました。悪玉菌が信じられないぐらいですね、もう40いくつぐらいですね。普通はですね、110ぐらいですよね、アメリカね、40近くになって、非常に、まあ、驚いてるわけですけども、これからも引き続きやって、完全にですね、私が飲んでるコレステロールのお薬をなくすことができたら、また堂々とですね、お話ししたいと思いますが、ね、コレステロールにくっついて外に出てくれる、ね、それからですね、コレステロールがの生産に関わる、コレステロールを作るのに関わるのに胆汁酸が関わってくるわけですけども、それをですね、ちゃんとですね、代謝してくれるんですね。乳酸菌は代謝してくれる。だからそれが今度ですね、作られないようにですね、肝臓の中で作られないようにしてくれる、二重の効果があるんです。外に出すし、作られないようにしてくれるというですね、非常に乳酸菌というのはいい役割をしております。皆さん、コレステロールのお薬の、ね、効能書きを見られたらびっくりしますよ。もういろんなことあります。 ね、私に現れてきたら、まず忘れっぽくなるんですね。だからこういうレクチャーするとですね、途中で分かんなくなっちゃう時がある。今ちょっと減らしてきてるからね、大丈夫なんですが、一時はちょっと途中でですね、止まらなきゃいけなくなったようなことがあります。そういうのもありますし、ね、地方だ地方だって言われてた人がですね、それを減らしたら、ね、元に戻った人もいらっしゃいます。ですからそういう面でですね、気をつけなきゃいけないですね。それから、これはクローン病とか潰瘍性大腸炎。これは免疫の病気ですね。自分の体が免疫が崩れたことによって自分の腸を攻撃するようになってしまう、ね、そういう病気です。これはですね、非常に大変な病気です。で、ね、10年超えると、ね、5% ぐらいの割合で大腸がんにもなりやすくなるわけですよね。で、私はその志田さん内という病院にいた時に、この世界的な権威だドクターターガに、その時に彼の患者さんを見させてもらって、いろいろたくさんすごいケースを見てまいりました。その時にちょうどこの先生が考えてたものがですね、レミケイドっていうですね、免疫抑制剤を使うとですね、クローン病が良くなるんじゃないかということで研究がなされて、そしてこれを使うとですね、ものすごく良くなるんですね。そしてちょうどそれが終わって、また私が自分で患者さんを見るようになった時に、妊娠で、そして潰瘍性大腸炎の人で妊娠で、そしてものすごい重症の血便が出て、そしてもうお腹はこんなだし、血便は出るし、お腹は痛いし、腸は穿通するっていうんですか、穴が開きそうで入院させて、そしてステロイドを使い、それのあらゆるものを使っても全然効かない。じゃあどうするのかってね、ね、赤ちゃんを出すわけにもいかないかといって、腸を切るわけにもいかないと言った時にですね、この先生に電話をかけて、どうしたらいいかと、ね、そしてレミケイドはどうなんですかとお話しして、そして事情を話してですね、そしてレミケイドはこの頃はクローン病ということにしか使われてなかったんで、どうなるかと思いましたけども、その先生が使っていいということで、レミケイドを使ったら、なんと1週間で綺麗になって、ちゃんとお子さんを生まれて、大きな赤ちゃんが生まれてね、助かった経緯があるわけです。まあ、そういう面でこれが今日本でも使われて、リウマチでですね、こう張って歩くような人たちが注射したらですね、走れるようになるようなぐらいに回復するんですが、一つの問題は自分の免疫をものすごく落とします。ですから将来的にこれずっと使い続けるとがんになる可能性もありますし、アメリカではですね、2週間か4週間おきに打つんですね。1本20万ですね、1本20万のですね、どんなに良くても多分2ヶ月に一度打ち付けないといけないと思いますから、それまでに何か見つからなきゃいけない、ね、それがこの乳酸菌が変われるんではないかなと期待しております。そう、ピロリ菌で大切なのは、ピロリ菌を治療するときにですね、乳酸菌を使う場合は8割か8割5分くらいしか治らないし、ね、下痢になる人がいてやめたいっていう人が 2,3 割出てきてるんですね。でもこのおさらくとですね、一緒に使うとですね、ほとんど 100%、 ほとんどっていうのは帰ってらっしゃらない方もいらっしゃるからわからないのでほとんどと言いますが、私が診察した限りでは全ての人が治っております。それからロサンゼルスのですね、日系の80歳 の、 先生がですね、もう年だし、抗生剤は取りたくないとおっしゃったので、乳酸菌だけで1ヶ月治療しました。まあ普通の量の3倍を飲んでいただいたんですが、 しましたら治ったんです、ピロリ菌がね。そして5年後でもピロリ菌フォローしてますけども、問題ないということなので、かなり乳酸菌にはこういうですね、バクテリアと戦う特別な力が与えられ、またそのことによって体の免疫が上がるためにですね、治せるんではないかなということを期待しております。それから、まあ、口臭、体臭はもうお話しましたね。それから女性の方はですね、ね、美容は内から来るということを信じていただいてね、外からでなく内から、ね、この皮膚の色はですね、毛細血管の色なんですね。ですから毛細血管をきれいにすれば自然に皮膚は美しくなるんです。それは内からすることが非常に大切ということを強調いたします。そして最後にまたがんですけども、日本人の死因のナンバーワンはね、がんですね。そして2人から3人に1人はね、がんで亡くなるわけです。で、この数はものすごい勢いで増えてきています。ね。でもお話しさせていただいたように、免疫細胞はお腹にあります。ですから、がんになる前にですね、ぜひ免疫細胞を増やしていただいてですね、この3000から5000、知らないうちにこう寝てる間に出てくるものをですね、みんな自然にですね、こう解消していただくことがよろしいんじゃないかなと思います。最後に、一番今日の大切なこと、特に私ももう還暦になりましてですね、だんだん 意欲がなくなってきているというか、それからですね、やる気もだんだんなくなってきているんですけども、それをですね助けてくれるというようなことを発見したので、最後にお話ししていきたいと思いますけども、それはですね、前々から僕は自分で思ってたんですが、今回テレビでそれを言ってくれたので非常に喜んでるんですが、脳にはですね大腸と同じくらいの神経細胞があるということが分かっている、ね、これは科学者がちゃんと調べて分かっていることですが、私が作ってるわけではありません、ね、ということはですね、私たちの頭はですね、ね、腸でコントロールされていると。で、第二の脳とは言われてますけども、でもですね、脳がですね腸に向かって下痢しなさいって言って下痢すると思いますか？しないですよね。ね、それと同じように腸は自分でちゃんと理解して、悪いものが入ってきたら便として出すし、自分でコントロールしてるわけですね。それと同じようにですね、腸の中でトリプトファンとかフェニルアラニンっていうのを作ってですね、そしてそれをですね頭に送って、それが頭の脳神経の間でセロトニンとドーパミンとなって、私たちにセロトニンの場合には幸せ感を覚えさせてくれる、そしてドーパミンの場合は記憶運動の能力を上げてくれる、それからやる気を出してくれるんですね。僕も一生懸命飲んでるんですが、なかなかこのやる気の方が出てきませんけれども、幸せ感は出てきているような感じがします。まあ、そういう面でですね、人間はこの腸で生かされて、そして腸で物事を考え、そして腸で幸せを感じて生きていくということを考えるとなると、ますますですね、このお腹にきちんとした乳酸菌を入れていくということは大切だし、特にご高齢の方はですね、病気というよりはですね、こういう面においてもですね、だんだんですね、人生終わりに近づいてくるとですね、考えることがだんだんこう狭まってきますけども、こうやってですね腸を回復してですね、元気に楽しくですね幸せに生きていただけたら素晴らしいと思います。そこで本当に簡単に、これはね、僕のクリニック来た人は毎回聞くんです。それをですね、これ簡単にですね、パッと1分でおさらいしますね。白いものは避けましょうね。乳酸、これからお話しすることは乳酸菌が増える方法ですね。白いものは避ける。白いパンじゃなくて玄米ね。ね、ここに来てもですね、私の泊まったホテルはもう本当に出てくるものがですね、みんな乳酸菌を増やすものばっかり今出てきてるから、何でも何でも食べたくなっちゃうんですけども、ね、白いお米よりは玄米、それから白いパンよりはウィート、ね、ブラウンですね、パン、それからうどんとかパスタよりはそばですね、そして白い砂糖よりはブラウンシュガー。ブラウンシュガーを取ってるだけでですね、糖に関しては 5% ぐらいですね、減る効果がそれだけであります。だから糖尿の患者さんたちはもっといいですね。それから塩分は胃がん、またその他のがんの元になりますから、適度に少なめに。また血圧の高い方は余計に少なめに。それからいろいろな緑黄野菜、果物をたくさんお取りになる。まあ、糖尿の方は少しだけ気をつけていただきたいと思いますが、でもですね、果糖とですね、それから砂糖は違いますからね、糖はね。ですからそういう面で液もあるってことを覚えて、まあ、適度に取っていただきたいと思いますが、うちではですね、人参、リンゴ、バナナ、レモン、そしてそれに蜂蜜を入れてですね、それを毎日ですね、最初ちょっと飲みすぎちゃったんですけども、まあ、このぐらいのですね、一杯ですね、飲んで、います。今は時間がなくてですね、なかなか飲めない時もありますけども、その時はですね、食事で取るようにしてますが、非常にいい方法で、それにですね、もっといいのはですね、それにヨーグルトとかですね、豆乳を混ぜるといいと思いますね。そうすると何が起こるかっていうと、もう本当に短い間に便の量が変わります。乳酸菌がたくさん短い間にできますから、便の量が少なくとも2倍3倍になります。そしてなんと匂いがなくなります。これはかけてもいいです。匂いがなくなります。ぜひ試してみてください。それから豆類をたくさん摂る。もうだいたい週にですね、3回4回は毎日朝は納豆に玄米ですね。それから海藻類、キノコ類もですね、よく摂っていく。アガリスクはここから来てますよね。でもキノコは摂ったらいいと思いますね。それから、ね、動物性脂肪、タンパクはできるだけ減らされた方がいいと思います。ね、昔は良かったんです。汚染されてないから。でもね、牛が食べてる量、牛が食べてる、その食べ物、みんな汚染されてますよね。そして、その中にホルモン、抗生剤、それから水飲むの中にはいろんな金属、いろんなものが入ってますよね。そういうものをですね、取ってるものに、ものの、溜まるところは脂肪とタンパクなんです。特に脂肪ですね。それを焼いてですね、食べて、ね、 胃の次がですね、胆汁が出てきますから、そこで活性されるわけですね。ですから癌になるわけで、女性の方はね、申し訳ないけどそれを食べるときには乳がんになることを覚悟してですね、食べられた方がいいと思うぐらいに、今日本では日本でアメリカの女性の方、日本人の方、乳がんが多いです。それからあとは乳製品は豆乳にしてください。サニックフーズは嫌がるかもしれませんが、今アメリカでは豆乳にもですねアレルギーを起こしている方が多くて、牛乳も飲めない、豆乳も飲めない方々は今はアーモンドミルクですね。そしてお家で作るんだったら、まあライスミルクね、玄米をね、あのミキサーの中に入れて、でお水入れてクククククってです、それをお飲みになるね。それが非常にですね乳酸菌を増やすのに役に立ちますから、まあ簡単には豆乳、そしてそうでなければアーモンドミルク、そうでなければライスミルクを頑張ってやってみてください。それから食べ物はね、加工されているものが多いですから、インスタントラーメンというのを、そういうものはねぜひやめられた方がよろしいと思いますね。それからまあカフェイン類はできるだけ適当に減らしていただくと。それから今度は生活習慣です。食べるものじゃなくてね、生活習慣、3食のうち朝食は王様のように、ね、昼は平民、夜は貧しい人のように食べる。これがもうダントツですね、健康の秘訣です。これができなければなかなか健康になることはできない、ね、僕も今日は朝王様のように食べてきました。ですからあんまり昼食べたくないし、夜もあんまり必要ないかなという感じになりますけれども、まあ、適度に食べることは大切ですから、ぜひ頑張ってやってみてください。それから飲み込む前には20回噛む。今日はここでお話しするので、あの20回噛んで食べてきましたけども、結構大変ですね。途中で忘れちゃってどうしようかなと思う時ありますけども、20回噛むと味がすごくよく出ていいです。ですから20回噛むとですね、頭の状態も良くなりますし、それから乳酸菌たくさん増えますから、いろんな面でいいですよね。そしてもう一つは、唾液の中に癌を予防する物質がたくさん入っています。これはもうすでにパブリッシュされていると思いますけども、ね、ぜひそういうことも考えながら食べてください。それからお水、1、2リッターのお水をですね、何か腎不全とかですね、なんかお水をたくさん飲む問題がある方々は気をつけられた方がいいと思いますが、そうでなければ1、2リッターしっかりですねお水を飲んでいただく。コーヒーじゃなくてお水ですね。コーヒーとかお茶飲むとですね、カフェインは利尿作用がありますから、みんなおしっこで出ちゃいます ね。ですからそういう面で飲んだよりマイナスになりますから、できるだけカフェイン類のものは少なめに取るようにされた方がいいと思います。それから排便、ちゃんと匂いがないね、しっかりとした便を毎日出せるように努力する、ね、努力しないと思いますね。そして毎日30分45分お歩きになる、ね、1万歩を目標に。私たちはもう朝のですね、もう6時くらいからですね、本当夜のですね8時ぐらいまでずっと働いてる、まあ、昼だけゆっくり食事しますけども、ですからなかなかできないんですが、暗い中ですね今ずっと歩いてるわけですよね。やっぱりここで話すものもあるし、歩くとよく睡眠が取れます。睡眠がよく取れるとお腹の乳酸菌が増えるんで、全て乳酸菌のためにやってるわけですけども、皆さんもぜひされたらよろしいと思いますね。そして睡眠時間は大切です。12時を過ぎたらね、私たちを助けてくれるホルモンは急激に減ります。ですから12時前に寝ついて、そこから始めていくっていうのが非常に大切になってきますから、ぜひですね早めにお休みになることをお勧めします。もしこれを皆さんが規則正しくできればですね、そしてできれば乳酸菌をおとりになって、そして活性化して毎日素晴らしい便が出るようになったら、120歳まではギャランティーですね。ギャランティーできるぐらいにきちんと生きれるようになると思います。そこから先はなかなか難しい。ですからその先を行かれたい方はやっぱり教会にいらっしゃった方がいいと思いますね。そうすると一時的に目をつぶるかもしれませんが、開いたら永遠の命に入れるということですね。聖書の中にこういう言葉があるんですね。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。もう一つは、信じる者には永遠の命がある。私は命のパンであるということですね。教会に行くとこれがどういう意味かお分かりになると思います。でも私たちはこの乳酸菌のことからですね、私たちは神様に作られて生きているということがお分かりになるんではないでしょうか、ね、天体顕微鏡でですね見たりですね、宇宙に今いろんなもの発射してますけども、この地球と同じように周りがきちんとですね大気圏で守られて、お水があって空気があって、こんな綺麗なところが他にあったら私は少し 揺らぐかもしれませんけれども、今のところ全然見つかってないし、見つかる可能性はゼロに近い。ということはこの地球は特別、そして私たちは特別、私たちは聖書の中に神様と共に生きるためにですね、私は作られて、ということは私たちも当初は生きれたはずなんですね。それがこの乳酸菌のシステムではないかなというのを今固く信じて、これからも患者さんの健康のためにしていきたいと思います。長い間ご清聴本当にありがとうございました。これが少しでもですね、皆様のためになり、そしてそのことによって皆様が永遠に生きれるようになることを希望して、この会を、このレクチャーを終わりにさせていただきたいと思います。